沼プラス。
8月放送のワンヌマプラスです。ここからはコースト FM 上田浩平がお届けしていきます。よろしくお願いします。さて今日はですね、いつものようにこの時間は沼津市役所で収録した内容をお届けしていきます。今日はですね、危機管理課にお話を伺います。危機管理課から2人の職員の方、前半今週は来ていただきまして、危機管理課のお仕事について教えていただきます。今日私の目の前にはお二人いらっしゃいます。女性男性です。それでは早速自己紹介よろしくお願いします。
はい、こんにちは。危機管理係の佐野と申します。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。そしてその隣は男性です。
こんにちは。同じく危機管理課防災地震係の真野と申します。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。佐野さん、真野さん、お二人にお話を伺っていきます。まずはですね、佐野さんから伺いましょう。勤続年数と今の職場での、年数教えていただけますか。
はい、勤続年数は16年目です。危機管理課では1年目となります。
はい、
私は沼津消防の時に入庁し、平成28年4月からは消防広域課に伴い発足した春闘伊豆消防本部に所属しています。消防では建物の構造や防火防災設備、防火管理状況を検査する立ち入り検査や、建築確認を必要とする建物の防火防災面を消防法に基づき審査し、建築に同意する業務、契約や予算等の業務に携わってきました。
ということですから、危機管理課にお入りになってまだ1年目。
はい、
数ヶ月ということですよね。
はい、はい、
さあそれからお隣の真野さんに伺いますが、勤続年数と今の職場での年数教えてください。
はい、勤続年数は2年目で、危機管理課でも2年目です。
はい、
私は昨年、沼津市役所に入庁し、現在所属している危機管理課に配属されました。沼津市出身の私は、大学時代は東京で過ごしましたが、やはり、自然あふれる地元で地域のために働きたいと思い、沼津に戻ってきました。
ねえ、帰ってきて地元で一生懸命お仕事をしていらっしゃいます。さあここからはお仕事についてもね、伺っていきたいと思います。危機管理課、この業務ですけれどもね、内容はどういったものなんでしょうか。
はい、危機管理課では地震や津波、台風などの自然災害や武力攻撃やインフルエンザなど様々な危険事案から市民の皆さんの安全を確保するため、危機発生の予防や発生後における被害の軽減などの危機管理を行っています。特になんですが、地震や津波による被害を最小化するための取り組みである減災対策、災害発生前や発生後に避難する場所である避難地や避難所の指定、非常食をはじめとする防災資機材の整備、災害情報の収集や発信を行うための環境の整備や強化、防災訓練や防災講話などの実施による防災意識の醸成、自主防災組織の育成及び強化などに取り組んでいます。
はい、
また春闘伊豆消防本部との連携事務及び沼津市消防団事務も行っています。
危機に対する準備や周知などいろんな業務を行っていらっしゃるということなんですね。災害に対する備えとして防災や減災という言葉、皆さんもお聞きになったことあると思いますけれども、これはどのようなものなんでしょうか。
はい、まず防災とは災害を未然に防ぐための様々な行為や施策、取り組みのことで、地震や風水害といった自然災害だけでなく、火災などの人為災害への対応についても含まれることがあります。次に減災とは、発生そのものを防ぐことができない地震などの大規模な自然災害において、その被害を最小限に食い止めるための取り組みのことです。
はい、防災減災それぞれご紹介いただきましたけれども、それでは私たちが住んでいるここ沼津市の防災や減災、これはどのようなものがあるんでしょうか。
業務内容でも触れましたが、危機管理課で行っているものとしては、減災や防災意識を高揚させるため、地震津波マニュアル、地震津波ハザードマップを作成し、市民の皆さんや自治会へ配布しております。 避難体制の整備として、災害発生前や発生時に避難する場所である避難地や、災害により自宅で生活できなくなった人が避難生活を送る避難所の整備、防災訓練の実施、地震発生時の被害の軽減として高齢者や障害者、母子家庭などを対象とした家具の転倒防止するために必要な器具の取り付け支援、地域防災力強化のための自主防災会への補助、防災訓練の実施や自治会、学校、企業などでの防災講座などがあります。しかし一番大切なのは、市民の皆さん自身が災害に対する備えとすることとのみ、災害に関する情報を得てそれを活用することです。
ね、今大切なことをおっしゃっていただきました。市民の皆さんそれぞれが災害に対する備えをするとともに、災害に関する情報を得てそれを活用することだということでした。さあ続いて、災害に関する情報ですけれども、これどのようにして得ることができるんでしょうか。
はい、沼津市内の情報については同ホーム線や危機管理情報メール、沼津市公式ホームページ、沼津市緊急情報ツイッターで災害に関する情報を発信しています。危機管理情報メールはパソコンや携帯電話に対応しており、市のホームページなどから登録していただければ、災害情報や同ホーム線で流れた内容がメールで届きます。ツイッターは沼津市の緊急情報アカウントをフォローしていただければ緊急情報が届きます。気象情報などについてはテレビやラジオの他に、気象庁のホームページなどで天気予報や台風などの情報を得ることができます。その他にもインターネットを利用することでさらに多くの情報を得ることができます。例えば静岡県のサイポスレーダーでは、静岡県内の河川の水位、雨の量、気象情報などを、静岡県土砂災害マップでは土砂災害警戒情報などを知ることができます。このように災害に関する情報は様々な形で発信されています。しかし発信された情報がどのような手段で得られるのかを知らなければ、いざという時に情報を活用することができず、避難等の行動が遅れるだけでなく、被害に遭う可能性も高くなります。複数の情報を得る手段を持つとともに、常日頃から使い慣れておきましょう。例えばスマホをお持ちの方は、静岡県防災アプリをダウンロードすれば、先ほどの災害情報が手軽に入手できますので、ぜひ活用してみてください。
静岡県の防災アプリというのもね、今出たばかりということですので、ぜひ皆さん注目していただいてね、こういったものを活用していただきたいと思います。このように災害に関する情報を得る手段というのはいろいろあるわけですよね。今お話の中でも出てきました同ホーム線、これが市民の皆さんにとってまあどちらかというと身近であると思うんですけれども、この同ホーム線について詳しく教えていただけますでしょうか。
はい、正午と午後5時にチャイムが鳴っているのを皆さん聞いたことがあると思います。あの音を出しているのが同ホーム線です。同ホーム線では市内に約300箇所ある本局のスピーカーから災害情報などを音声で市内へ一斉に伝えています。そしてこの同ホーム線ですが、法律の改正により現在のアナログ波からデジタル波を使用するためのデジタル化の工事を現在進めているところです。
はい、まあ、テレビでもねアナログからデジタルへというのが進められてきましたけれども、同ホーム線もデジタル化というのが進むんですよね。これどういったものなんでしょうか。
現在の同ホーム線で使用しているのはアナログ波です。これが令和4年12月から使用できなくなり、デジタル波を使用することとなります。これに伴い同ホーム線設備をデジタル波対応とすることがデジタル化であり、沼津市では平成30年から令和4年までの5カ年で実施しています。またデジタル方式に対応したシステムの導入に合わせて同ホーム線自動応答システムを導入しました。さらに沼津市独自の防災アプリ導入についても検討しております。
はい、今お話に上がった同方無線自動応答システム、これはどのようなものでいつから利用できるんでしょうか。
はい、同方無線自動応答システムとは、同方無線で放送した48時間前までの内容を自宅の電話や携帯電話から確認できるもので、7月1日から運用を始めました。これにより大雨や強風などで放送内容がよく聞こえなかった場合でも電話で簡単に確認できるようになりました。
これはとっても便利ですよね。聞き取れない、聞き逃した時などにも活用していただきたいと思いますが、具体的にどのような方法で利用できるんでしょうか。
はい、利用方法はとても簡単で、電話番号055-955-5255に電話をかけるだけです。電話をかけると48時間前までの放送内容が最新の放送から順に自動で流れます。大雨の時など同方無線の内容が聞き取りにくかった時などにご利用ください。
はい、確かにこれから、まあ、雨のシーズンまだまだ続きますので、そういった時にはぜひこれ活用していただきたいですね。まあ、ここまで災害に関する情報をいろいろ伺ってきましたけれども、最近耳にすることが多いのが警戒レベルですね。この警戒レベルについてここから教えていただけますでしょうか。
はい、昨年岡山県や広島県に甚大な被害をもたらした平成30年7月豪雨では、さまざまな防災情報が発信されていましたが、種類が多く分かりづらいことから、住民の皆さんが防災情報を活用できないという状況がありました。これを踏まえ国において定められたのが警戒レベルです。警戒レベルは住民の皆さんが情報の意味を直感的に理解し、避難行動へつながるよう5段階に分けられています。今年も九州で豪雨がありましたが、その際にテレビなどでこの警戒レベルを見た方が多いと思います。この警戒レベルは水害、土砂災害について市などが出す避難情報と、住民の皆さんが取るべき避難行動が危険度が高い順に5から1までの5段階に分けられ、警戒レベルごとに避難情報と避難行動を対応させ、取るべき対応と避難するタイミングを明確にしています。沼津市でも避難情報等において運用を開始しており、警戒レベルに関するチラシも各世帯に配布しておりますので、しっかりと確認していただきたいです。
そうですね。ではその警戒レベルですけれども、どのようなところに注目すればよいのでしょうか。
はい、皆さんに覚えていただきたいのは、市が発令する警戒レベル3から5で、特に避難行動の開始に結びつく警戒レベル3と4が重要です。警戒レベル3は避難準備、高齢者等避難開始で、高齢者や子どもなど移動に時間のかかる方は避難を開始。警戒レベル4は避難勧告、避難指示で、対象地域の方は全員避難という内容です。なお警戒レベル5、災害発生情報発令時にはすでに災害が発生している状態です。そのため同方無線等で警戒レベル3、警戒レベル4の避難情報が発表された場合には、速やかに行動が移すことができるよう、普段から自らの命は自ら守る意識を持ち、防災気象情報や先ほど紹介した沼津市などの災害に関する情報を参考にしながら、適切な避難行動を取るようにしてください。
はい、まあ、我々コースト FM でも、特に、まあ、台風時などはね、緊急で放送するそういうケースも、まあ、これから出てくるかもしれませんけれども、まあ、その際には必ずこの警戒レベル出ているようであれば、これについても触れていきたいと思いますのでね、まあ、ぜひコースト FM にも耳を傾けていただきたいなと思います。さあ、避難についての話が出ましたので、沼津市の避難場所について教えていただけますでしょうか。
はい、危機管理課の業務紹介にもありましたが、避難場所には避難地、そして、避難所があります。まず避難地は災害が発生する前や発生した際に一時的に避難する場所であり、 グラウンドなど屋外の広い場所を指定しています。また広域避難地といって、地震後に発生した火災の延焼などにより避難地に危険が迫っていた場合に避難する場所も指定しています。次に避難所ですけれども、地震や津波などの災害発生後、自宅が被災し生活することができない人が避難生活をする場所で、主に学校等の公共施設を指定しており、避難地と一体で指定しているところも多いです。この他にも地震により発生した津波から緊急に身を守るための避難先として、津波避難ビルの指定や津波避難タワーを整備しています。
はい、この避難地や避難所などの場所ですけれども、どこで知ることができるんでしょうか。
各自治会を通じて避難地避難所をお知らせしているほか、沼津市のホームページに一覧を掲載しています。また避難地には八角形の看板を設置しており、そこに避難する自治会も記載しております。
うん、自分が避難する場所、これしっかり確認しておくということが大切ですね。
はい、家族で避難する場所の確認をし、どこに避難するかを決めておくことで、災害発生時に別々の場所にいても家族が早く落ち合える可能性が高まります。また災害発生時には隣近所で助け合う共助も大切ですので、近所の方とも避難場所について情報を共有していくことも大切です。
はい、さまざまな情報を入手して災害に備える以外にも、家庭でできる備えありそうですかね。
はい、災害が発生した際、行政による食料等の援助が行われるまで数日間かかることがあります。したがって援助が始まるまでの数日間の備蓄を各家庭でしておくことが大切です。水や調理が容易にできるインスタント食品などを最低でも7日分備蓄しておくようにしてください。また水や懐中電灯、タオル、ティッシュ、雨具、薬などの非常用持ち出し品をリュックサックなどすぐに持てるものに入れて、避難の際にすぐ持ち出せるよう準備しておきましょう。
はい、皆さんぜひね、ご家庭にあるもの見直してみていただきたいと思います。さあ、佐野さん、真野さん、それぞれに避難などについてお話伺ってきました。ありがとうございました。では最後に一言ずつ抱負お願いします。まず佐野さんからいきましょうか。
はい、私は入庁以来消防行政に従事してきました。昨年度は国際ボランティアでインドネシアに渡航するなどし、職場の皆さんにご迷惑をおかけしましたが、今年は心機一転、防災の勉強を通して知識を身につけつつ、家内でのコミュニケーションを大切にしながら仕事に取り組んでいきます。8月に入り、本格的な台風シーズンとなりました。先ほどお話しした通り、今後大雨の際に発表される防災情報が5段階のレベルに分けられることになりました。市では様々な防災情報を発表しますが、自分の命は自分で守るという意識を持って、普段から住んでいる地域の災害リスクに関心を持って、災害の恐れがある場合は積極的に情報を集め、早め早めの避難行動を起こしてください。よろしくお願いします。
はい、真野さんいかがでしょう。
昨年入庁した、私なんですけれども、はい、昨年は危機管理課の業務内容や社会人のいろはを学び、周りの先輩方に助けていただきながら業務を行うことができました。本年度については、社会人2年目として、自ら考え主体的に業務に取り組んでいきたいと思います。私の所属する危機管理課では、自治会や消防、ボランティアなど様々な人たちと関わる仕事が多く、他の課では得られない知識や経験を得ることができています。この知識や経験、そして関わりを大切にして、様々な業務に生かしていきたいと思います。最後に、私たち市役所が行う公助、これには限界があり、災害での被害を減らすためには個人、そして自治会の皆様の自助、共助が不可欠となります。しかしながら、何を備えたらいいか、どんな行動をしたらいいか、わからない方は多いかと思います。危機管理課では日頃から災害防災対策や啓発を行っていますので、わからないことがあればぜひお声掛けください。 一緒に災害への備えを進めましょう。
はい、お二人にそれぞれ抱負などお話しいただきました。収録前はですね、緊張してるとおっしゃいましたけれども、実際に収録してみていかがだったでしょうか、佐野さん。
はい、とても楽しかったです。
楽しかったですか。
はい。
さあ、真野さんは。
いや、すごい緊張しました。
緊張しましたか。
はい。
とてもお二人上手にお話しいただきました。今日はですね、危機管理課のお仕事などについて、それから皆さんの生活にとって欠かせない避難の情報などについてね、佐野さん、真野さん、お二人にお話を伺いました。お二人どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。